では、第一歴代史の28章です。一言祈って始めます。天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたがここにいる一人一人の心を、どうぞ整えてください。あなたの御言葉の種が一人一人に植わっていきますように、その植わる土地が良い土地となって、あなたの御言葉の種がまかれるときに、30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになりますようにしよう。どうぞ、祝福してください。お願いします。私たちの心をあなたに向け、私たちの霊の耳を、また目を開いて、あなたに向けさせてください。お願いします。これからしばらくの時を、本当にどうぞ、あなたに向かって、期待する、あなたを期待する、あなたを待ち望む時となりますように、どうぞあなたが導いてください。また、御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を注いでください。あなたの言葉をどうか与えてください。お願いします。あなたが今日この箇所を通して私たちに語ろうとしておられることを語り尽くすことができますように、どうぞ知恵も与え、また、力も与え、言葉を与えて、御言葉を分かち合うことができますように、どうぞ、導いてください。お願いします。今日も、みんなであなたのことを待ち望んであなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。すごい雨ですけど。窓開けてないですか？大丈夫ですか？皆さん。もう洗濯物取り込んでないんだったらもう諦めてください。あ、読んできた。第一歴代史の28章、一節をまずお読みします。さて、ダビデは、イスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、有志たち、つまりすべての有志をエルサレムに召集した。まあ、ここでそのダビデがイスラエルのリーダーたちへ、まあ、メッセージを語るんですけども、まあそのメッセージを語るために聞く人たちが必要ですから、このリーダーたち、すべてのイスラエルの主だった人たちを集めました。どこに集めたんですか？エルサレムですね。で、エルサレムというのは、もちろんそのイスラエル王国の首都でした。で、今この私たちが学んでいるこの箇所の文脈、その背景を考えてみると、エルサレムというのはこれから先、ソロモンの手によって、神殿が建つところです。だからダビデとしては、もう神のその御心、神が願っておられることを自分のものとして、何としてでもこの神殿を建てたいんですよ、そこに。で、そのためにあらゆるその準備をしてきたんですよ。そして、まあ、ここで28章、29章で、このリーダーたちに対して、また息子のソロモン、次の王位を、受け継ぐソロモンに対して、そのメッセージを語るんですけども。まさにもう、ここだからねって。もうこの場所よって。もうダビデの中には、その、もう何が何でも神が願っておられるその御心が実現することを、もう、まあ、夢見るというか、もうそのために、一生懸命なんですよ。それこそ全身全霊で。で、この場所に、このエルサレムに、これから神殿を建てるからって。もうその、まさにこの場所で神殿を建てること、またソロモンが建っていくこと、その、まさにおあつらいの場所で、ダビデはイスラエルのリーダーたちにメッセージを語ります。2節と3節。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民を、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる、志を持っていた。私は建築の用意をした。しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。だから民からすると、あ、ダビデ、あなた建てないんですかって。まあ確かに老齢かもしれないですけど、でもあなた建てないんですかっていうふうになってもおかしくないんですよ。だって相当のその労力と時間を使って、またお金も使って、そのダビデは神殿を建てる準備をしましたからね。で、ここで説明してるんですよ。その私は神殿を建てる志を持ってたって。もう志っていうのは、その思いとか、そうしたいという欲求。 また熱意であったり熱心ですよ。それは神が与えるものだというふうに書いてあります。フィリピンの2章の13節。別に今開かなくていいですけど。神は御心のままに、神が決めた通りに、あなた方のうちに働いて志を立てさせるって。フィリピンの2章の13節、そう書いてあります。だからその、神殿を建てるぞ、建てたいなというその思いは、神が与えてくださったものなんですよ。それは、自他ともにも認めるんですよ。他の人たちか、ダビデの部下からしても、確かにこの人は神殿を何が何でも建てたいと思ってるんだなって、神殿が建つことをその願っているんだなということがわかるはずですよ。相当の労力を使ったから。また、建築の用意もしたんですよ。たくさんのその建材、木とか石とかいっぱい。それだけじゃなくて、金とか銀とかいろんなものを集めました。青銅ももう数え切ること、測りきれないほどのものを彼は集めました。また、そのものだけじゃないんですよ。それだけじゃなくて、その現場監督であったり、その労働者たち。その石工とか大工とか、もう必要なものは全部、必要な人も全部集めたんですよ。それだけじゃないんですよ。その彼らをその組織したんですよ。あなたがその長になってね、リーダーになってね、あとはこの人たちがいるからねって。もうたくさんの人、たくさんのその、もの、そして、グループを組織したんですよ。そのために。建築の用意もしました。でもダビデは、その、神が自分に神殿を建てることを望んでいないということを、その予言の中で、ナタンを通して知るわけですよ。神は、そのダビデに対して、あなたは戦士であって多くの血を流したって。だからあなたは神殿を建てることはできないって。前回私たち学びましたけど、前回かな、第一歴代史の22章、9節を見てみると、そのあなたはその神殿を建てないって。でもソロモンが建てるって。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わせないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように、私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。ソロモンは一度も戦いに行かなかったんですよ。一度もその血を流したことがないんですよ。その戦いで。で、神殿はその安息と平和と平穏のうちに建てられるものだから。神がその永遠に住まわれる住まいとして、その御臨座を表すところとして、その建てるわけだから。その血が流されてない。平和と平穏と、また安息のうちに建てられるって。だから、その、でもダビデは戦士であって多くの血を流したので、そのあなたは神殿を建てないって。神はそう説明したんですよ。で、ダビデは、ごねなかったんですよ。僕はごねるな。なんでですかって。でもダビデは、ごねなかったんですよ。もちろん私たちその学んできたように、そのソロモンに対する約束であったり、そのダビデのその家系に、そのいつか、その救い主である、メシアである、そのキリストが生まれるということまで、その約束しましたからね。で、神は、そのあなたを立てないと言ったときに、ダビデに対して。でも、後々の約束まで明らかにしたんですよ。だから、そのディスカレッジって言って、そのがっかりさせるだけじゃなくて、神は。そして、ああ、もう私は多くの血を流して、本当に私やりたいことができないのか、ああ、どうしよう、みたいな、そんなんで終わらせないんですよ、神は。いや、でもあなたのその息子のソロモンが建てるし、そのあなたのその王権をこのユダから絶対に離さないって。その先、とこしえまでもその王座を固く立てる、そのキリストが生まれるからって。で、それを聞いて、そのダビデはこう言ったんですよ。私は何者なのでしょうかって。こんなにも素晴らしいものを神が与えてくださるなんて、私なんて一体全体何者なんでしょうかって。だからその自分が志が与えられてそのやりたいということが止められるんですけども、神に。でも神はその止められたとかっていうのでその後味を残すんじゃなくて、いや、そのため、その代わりというか、それ以上の祝福を持っておられて、それを明らかにすることによって、ダビデはもうそんなごねるっていうそのスペースが余地がないんですよ。ごねるどころか神に感謝してるんですよ。 なんて素晴らしいって。確かに私はもう立てないけども、あなたが私に与えてくださったこの多くの祝福をもって私はあなたを感謝しますって。ダビデは神の御心に従って、神殿を建てなかったんですよ。建てたいという志があったにもかかわらず思いとどまったんですよ。神に対して従順をその貫いたんですよ。でも、自分は建てないけども、その次の自分の息子であるソロモンが建てるために、そのすべてを用意したんですよ。で、ダビデは、その自分が神殿を建てないよということを理由を説明しました。そしてその上で、神はこのように私に約束してくださったんだというその神の約束をイスラエルのリーダーたちに説明します。4節から7節。けれども、イスラエルの神主は私の父の前科から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たるものを選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める王の主の王座につけてくださった。そして私にこう仰せられた。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからで、なるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行うと固く決心しているなら、私は彼の王位をとこしえまでも確立しよう。まず、そのダビデはこう説明したんですよ。神は私を愛してくださったんですって。ダビデの家は、そのユダ族に属しています。で、創世記の、これはもう、開いてみませんけども、創世記の49章、8節から10節の中で、ヤコブが、その、予言してるんですよ。自分たちの、自分の子供たちの、12人の子供たちのために。で、その時に、その言ってるんですよ。ユダは、その、若獅子って、そしてその王権は、ユダから離れないって、そう予言してるんですよ。で、その通り、その、エッサイを選んで、そしてその、子供のダビデを選んだんですよ。だからその十二部族ある中でも、その、神はユダ族を選んだって。そして、ユダ族の中でも、その、エッサイの家を選んだって。その中でも、その一番小さかった、力のなかった、ただの、羊飼いであったダビデを選んだって。王として。なぜダビデを神が選んだか。それは私を愛しと書いてあります。だから神がダビデを愛したんですよ。別に他の人を愛してないわけではなくて。ダビデを愛したので、その彼を王として導き、王として立てたんですよ。神が。新約聖書を読んでみると神はダビデだけではなくて、ダビデを愛して彼を王としたように、神は私たちのことも私のこともあなたのことも愛しておられるというふうに書いてあります。一人子さえ、イエス・キリストさえ惜しむことなく、惜しまないほどに私たちを愛されたって。そう書いてあります。神が私のことをあなたのことを愛しておられるんです。そしてたくさんのその人間が存在してるんですけど、この地球でもこの歴史の中でも。その中から私を神が選んでくださって、あなたを選んでくださってるんです。その理由は、神があなたのことを愛してるからですよ。なんで？さらにその理由は？なんで選んでくださって、なんで愛してくれたのか、その理由はわかりません。一言で言えるんだったら、恵みでしかないです。先ほども説明しましたけど、良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えてくださる。私は神に愛される資格があるわけないですよ。もう私絶対にお見せしませんが、もしスーパービジョンみたいなのがあって、NHK の 8K みたいなのがあって、私の24時間を、録画していて。そしてその、ドラえもんの秘密道具みたいなので、私の心が映るようなテレビがあって、それをその24時間モニターしてるのを、皆さんに見せるかって言うと見せないんですよ。理由は、そうですね。皆さんと一緒ですよ。恥ずかしくて、 だって、どんだけその神が私のことを愛してくださって、どれだけのそのお膳立てをしてくださって、いるにもかかわらず、私がその神に応答できてないかというのを、私自分でも見たくないですよ。あまりにも恥ずかしすぎて。私たち、木曜日の、この前金曜日でしたけど、バイブルスタディで学びましたよ。そのことを、パウロは恥だって言ってるんですよ。神に応答しないことは恥だって。いや、確かに恥ずかしいことですよ。だって、明らかにできないんだもん。それ、恥ずかしいというその思いがあるんですよ、やっぱり。でもそんな私を、神は愛してくださったんですよ。恵みによって。私が何か神に愛される資格があるから、私が何か神に対して何かできるものがあるから、何か行いがあったからではないんですよ。神が本当にただ恵み深くて、憐れみ深いので、私のことを愛してくださって、私のことを、私にイエス・キリストを与えて、私をその全ての罪から自由にして、そしてその新しい歩みをさせようって、考えてくださって、それを実現してくださったんですよ。それだけなんですよ。それに気がついたので、私はその、信じることができたというか、その信仰さえも神はプレゼントとして与えてくださって、この信仰を保つために必要な聖霊さえも神は与えてくださる。全部、お膳立てをしてくださってるんですよ、神は。その神の恵みの中に私たちが、置かれてるんですよ。神の側が私たちの方に、歩み寄ってくださってるんですよ。多くの宗教がこの世界にありますけど。このようなのは、聖書が言ってるこの神でしかないですよ。みんな、頑張れ。俺のところまでちょっと来なってって。これをやったら、良くしてあげよう。みたいな。一日一膳、頑張ったね、とか。それを続けないと、なんか罰が当たるんですよ。なので、お供え物をしないといけなくなるんですよ。大変ですよ、だって自分の、本当のその自分を見つめると、できないことだらけだから、正しく生きれる人なんかいないから、大変ですよ、そうしたら。自分が神のその基準に、沿うように歩まないと、神が良くしてくださらないって。そうしないと、報われない。そうしないと、罰を免れない。そんなんだったらもう誰一人として良いものを受けることができないですよ。でも、聖書が言っている神は、またイエス・キリストを使わせてくださった神は、ご自分から私のことを、私たちのことを愛そうと決めてくださって、私のところに降りてきてくださったんですよ。この、私に付き合ってくれるんですよ。イエス・キリストを与えてまで。また聖霊を与えてまで付き合ってくださるんですよ。そしてその神がすべてお膳立てした助けを私が受け取って、神が願っておられるようなその歩みができるように導いてくださるんですよ。恵みでしかないですよ。神がダビデに対して、選んで王様として力を与えて、従うことを、従えるようにしてくださったように、私も同じように、神が私のところに歩み寄ってくださって、神が私のことを愛してくださって、私に必要なものすべて与えてくださって、神が願っているように、生きるように、導いてくださるんですよ。神はダビデを愛して、ダビデを選んだように、同じように神はソロモンを愛し、ソロモンを選び、王様としました。このソロモンが、神殿と、その神の庭を建てるって。そして、神ご自身が、彼の父となって、ソロモンは神の子とされてそのために選ばれてるって。で、神の命令と定めを行うことを固く決心しているんだったら、その王座を常しえに確立しようって。残念ながらソロモンにはこの約束が実現しませんでした。彼はこの固く決心し続けられなかったから、神の命令と定めを守ること。でもこの約束というのはイエス・キリストにおいて実現したわけですよ。イエス・キリストはその神の命令と定めを行うことを固く決心してそれを成し遂げたんですよ。ゲッセマネの園でこう祈ったんですよ。もしこの杯をこの十字架にかかることを、この苦しみを受けることを免れられるんだったら、これやりたくないですって言ったんですよ。 私の罪なんか私の罪なんか負いたくないって言ったんですよ。それはもう当然でしょう。罪を一度も犯したことのない方がその罪になるわけだから、しかも一人の罪を背負うとかじゃなくて、すべての人のその罪を背負うことをそのやったわけだから、神との関係がその瞬間にもう切れるわけだから、呪われたものとなるわけですから、嫌だって言ったんですよ。でもあなたの御心が実現しますようにって。そして彼は、そのイエス・キリストは、神が命じたように、定めたように神に従順になって、その十字架について死んでくださったんですよ。なので神はイエス・キリストのことを常しえにその王として任命するわけですね。この約束が実現するわけです。8節、イスラエルのリーダーたちへの、命令です。今主の集会、全イスラエルの前で私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方はあなた方の神主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後常しえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためである。で、主の命令をことごとく守り、それを求めなさいって、この主の集会の前で、また全イスラエルの前でそうしなさいって、神が聞いてくださるこのところでって、エルサレムでしたね。ここから先、その神殿が建って、その神の臨在があるところですよ。そこで神の命令をことごとく守り求めなさいって、そう守れるように、その力が与えられるようにそう求めなさいって。でもありがたいことに、私たちはそのエルサレムに行ったとしても、その神殿のその礎石しか残ってないから、神殿なんかないんですよ。だから神殿が破壊された西暦70年以降に生きる私たちとしては、もうどうしようってなっちゃうわけですよ。ただイエス・キリストの皆が与えられているのであれば、そのイエス・キリストの皆によって、どっからでも、どこででも祈ることができるんですよ。それは本当にありがたいことですよ。もう律法から解放されたというのはありがたいですよ。そうじゃないと、私たち男性陣は大変ですよ。年に3回はイスラエルに登らないといけなかったりするわけだから。で、男性だろうと女性だろうと大変ですよ。その律法に従って歩まないと。その律法が言ってる基準を達成しないと、私たちその魂の救いを得ることができないから。いや、本当にイエス・キリストの皆が与えられているということは感謝なことですよ。どこからでも祈ることができるというのは、イエス・キリストによって与えられたその神からの特権ですよ。で、なぜその神の命令をことごとく守って、そう守れるようにその求めないといけないのか、その理由は、神から祝福を受けるためですよ。具体的にはそのイスラエルの地をこの所有し続けることができるようにって。国が国として存在し、そして繁栄するためだって。そして後に、また常しえまでもその次の世代に、子供たちに譲りとして、この、その土地も、またその財産も全てをその与えていくためだって。そのためにその祝福を受ける必要があるので、神の命令を守って、そして神を求めなさい。つまりダビデはイスラエルが祝福されることを願ったんですよ。この国が祝福されますようにって。またイスラエルに住んでいる民、神の民一人一人が祝福されることを願ったんですよ。だからこう命じたんですよ。なんか神殿を建てろとか、そういうちっちゃい話をしてるんじゃなくて、その自分の息子のソロモンがその、王様としてやりやすいように、その神の命令守れよっつって、そういう裏メッセージとかないんですよ。ただ本当に目の前の人たちが、また彼が治めてきたこの、国が神によって祝福されることを願ってるんですよ。ただそれだけです。そのダビデはその彼の人生を通して大きなその罪も犯しましたけども、でも神に従うんであれば、神を求めるのであれば、必ず神が祝福してくださるって。たとえそれがその剥奪されたとしてもですよ。その自分の刈り取りのゆえに。でも神は必ずそれを戻してくださるということを彼は体験してるんですよ。なので、ソロモンに対しても、また民に対しても、神に従うこと、神を求めること、必ずそれをしなさいって、そう命じてるわけです。9節から10節。これはそのソロモンに対する今度は命令です。9節。我が子ソロモンよ。今、あなたは、あなたの父の神を知りなさい。全く心と 喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。今心に留めなさい。主は聖女となる宮を建てさせるためにあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。ソロモンへの命令のまず一つ目は、あなたの父、つまりダビデですね、の神を知りなさいってことです。神を知るってことは、神について知るっていうことと違います。神について知るということは、知識でカバーできます。でも、神を知りなさいというときには、もちろん知識で神のこと、神について知る必要もあるんだけども、実際にその実生活の中で、その実体験として、神の憐れみ深さや、神の恵み深さ、神が本当にその愛に満ちておられるということであったり、神が正しい方で、神に力があるということを、その知識でも、またその体験を通しても、それを知りなさいということです。ギリシャ語でも、その知るという言葉は二つありましたね。ありましたよ。ギノスコーとオイダーですね。そうやってその、知識として知る、そのインスピレーションとして、ああ、こういうことかっていう、その霊的なアハ体験で、ああ、そういうことねっていうふうに知る部分と、体験を通して知る部分があります。あなたの父の神を知りなさいって。そして神が何を喜ばれ、何を忌み嫌うか。そしてそのこの神は王だろうと、その民であろうと、司であろうと、しもべであろうと、そのすべての人が従うべき方なんだということ。もう全部ひっくるめて、あなたの父の神を知りなさいってことです。だから知識だけで知ってたとしても、従わないのであれば、それは神を知っているということにはならないですよ。神について知っているということにはなるかもしれないけど。そして、全く心と喜ばしい心持ちを持って神に使いなさいって。で、なぜかというと、神はすべての心を探るからだって。すべての思いの向かうところを読み取られるって。そして神を求めれば、神がそのご自分を表してくださるので。でも神から離れたら、とこしえまでもあなたは退けられるって。だから、全く心と喜ばしい心持ちを持って神に使いなさい。そうなっています。全く心って何ですか？なんか難しいですね。全く心と喜ばしい心持ちを持って。全く心。英語の訳だと、ロイヤルハート。ロイヤルっていうのは、その忠実とか、忠誠心とか、忠誠を尽くしたとか、そういう意味です。だから、その忠実な心。全く心。もしくは別のその訳だったら、undivided heart。だから、その分かれてない心。つまり、双心じゃない心ってことですよ。双心っていうのは、その、一方ではやりますって言って、一方ではやりませんとかって言ってるような、その、どっちつかずみたいな、そういう心のことを双心と言いますね。ヘブライ語だと、まあ、サレムっていう言葉、だからサレムっていうのは平和とかっていう意味もあるし、シャロームっていう意味ですね。で、また、ソロモンという言葉もこの平和とか、完全っていう意味に使われてるんですけど、語源が。だから、全く心だと、その、ヘブライ語だと完全な心とか、完全にその平和の心とか、そういう心のことを全く心と言いますね。で、第二歴代史の25章の2節を見てみると、アマツヤという王様が出てくるんですけど、なんとなく覚えてますかね。列王記でもやりました。この第二歴代史の25章の2節で。アマツヤ王についてこう書いてあります。彼は主の目にかなうことを行ったが、全く心を持ってではなかったって書いてあります。だから、行いでは、その、主の目にかなうことを行えるんですよ。 けどその心としては全く心を持っててない、忠実な心、平、神との関係の中に平和がある心、完全な心、ふた心のない心で行うことができてしまうというか。つまり全く心というのは、その裏表のない、神に対しても人に対しても自分に対しても裏表のない、神の前に出てもその完全で平和な忠実な心ということになりますね。なんとなくそのイメージが伝わればいいのかな。で、喜ばしい心持ちとかっていうのは、口語訳を見てみると、喜び勇んでって、そうしなさいって。また、新共同訳を見てみると、喜びの魂を持ってって書いてあります。で、英語だと、willing mind なので、その、喜んだ心で、喜んだその考えで、ヘブライ語を見てみると同じように喜ぶとか、好意的とか欲求のあるそういう心のことを、言っています。喜ばしい気持ち、心か。だから全く心、喜ばしい心持ちで神に仕えなさいって、それは神が私の心を 見ることができるからだって、すべての心を探るって、すべての思いの向かうところとか動機から何から全部読み取られるって。神の前にそのごまかすことできないよって。だから神を求める必要があるんですよ。私がそのごまかすことなく、本当にその裏表のない心であなたに使えることができますようにで、神を求めないとこれは不可能ですよ。ヘブルの4章、12節と13節。ヘブルの4章、12節と13節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので、神の前で隠れ仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのです。そう書いてあるように。神の前では全部バレてるんですよ。だからそのバレてる自分の心が神に向いてません。やりたいとか思ってませんっていうのも、その神の前に正直に言うべきですよ。な、よくわかりませんとか、神にあなたに対してその喜んでやりなさいとかって書いてあるけど、なんか喜びがないんですとか、そうじゃないと二心になるんですよ。やりたくないのに、やるよとかって言って、その何かその奉仕であったり、その教会に来ることであったり、何をするにしてもそうですけど、その神に応答しようとするのであれば、それは二心になるし、それはその全く心でなくなるんですよ。それだったら、喜ばしい心持ちみたいな、その、喜んでするっていうことにはなれないんですよ。自分の心がそうやってその、喜んでそれができないんであれば、それを神の前に認めて、ごめんなさいって。私、喜んでできませんって。よくわかってできませんって。だからどうかこの喜ぶ思いを、喜ぶ気持ちを私に与えてくださいって。そのダビデに神殿を建てようとしたその志、それは神から与えられたものだって私たち学びました。神はその御心のままに、神が決めた通りに、私たちのうちで働いて、志を立てさせるって。フィリピンの2章に書いてありました、13節。神に求めたらいいんですよ。喜ぶ心がなかったら私にその喜んでそれをしたいという思いを与えてくださいって。熱意を、熱心を私に与えてください。そう求めたら神が与えてくださるはずなんですよ。ふた心でやるよりは、絶対にその自分の心の状態を認めて、下駄を履かせずに。いや、そうは言うけどちょっとあるんですとか、そう、もうやめましょう。もう、張りぼても全部取って、もうすいませんっつって、ナイスって。そっから始めた方がどんだけ楽か。ちょっとありますとかって言って 100% のうちの 5% ぐらいで神に従おうとするよりは、もう 5% ももうないっすねって。全部ないですって。そっから与えてくださいと言って 100% の喜びを神に注いでいただいて、そのことを行った方が断然自由だし、喜びに溢れますよ。そして、ダビデは、心に留めなさいとも10節でソロモンに対して命じています。心に留めなさい。何を心に留めるかというと、神があなたに神殿を建てさせてくださるということです。だから、神を信頼して恐れてはならないって、勇気を出して実行しなさいって。 何かをするときに私たちが心に留めて覚えておく必要があることは、神がそれをなしてくださるかどうかですよ。しんどいんですよ。互いに愛し合いなさいということ。本当にやろうとすると。しんどいんですよ。言って福音を述べ伝えなさいということを本気でやろうとすると。しんどいんですよ。人を許したり。そして忍耐したり。自制を働かしたり。親切にしたりすることって。でも、その時に心に留めておくべきことは、神がそれを私に願っているかどうかですよ。神が私にそれを願っているのであれば、神がそれを責任取ってくださって、ヨハネの15章の16節に書いてあるように、私の名、イエス・キリストの名によって求めるものは何でも神がお与えになるって。そこに、その私が戻ることができて、神にを求めて、私を助けてくださいと祈ることができるかですよ。そしてこれを神が願っておられて、神が私にこのことを成し遂げさせてくださるということを、その信頼できるかって。そうできるんだったら、これを心に留めておく必要がありますよ。神はこれを願っておられるって。私が愛することを願っておられる。私がイエス・キリストの福音を語ることを願っておられる。神が私の救いを達成して、この、その信仰を、その最後まで持ち続けることを神は願っておられるって。永遠の命が与えられて終わりの日に蘇ることを願っておられるって。私が救われて真理を知ることを願っておられるって。で、それを握っておく必要がありますよ。心に留めておく必要が。そしたら勇気を出して実行することができるんですよ。ヘブライ語だと強くありなさいって書いてあります。勇気を出してではなくて、その強くありなさいって。強くあって実行しなさい。その強くある力の源は神に対する信頼ですよ。神が私と共にいてくださって、神が私のことを見捨てないって、私を決して、その、私から離れないって。この方が共にいてくださるって、力のある方が私と共にいてくださるって。だから、神に信頼して、この新改訳の、訳を使うのであれば、勇気を出して、つまり、神を信頼して、神に信頼を置いて、恐れないで行きなさい。それを心に留めなさいって。神があなたを通して、この神殿を建てさせてくださるからねって。神があなたに助けを与えるからねって。そのことを心に留めなさいって。信仰は、エペソの6章によると、神が私たちに与える、その、武具の一つですよ。信仰は大盾ですよ。そしたらその、悪いものが放ってくる火矢を、それでみんな消すことができるって。本当かって言ってくるんですよ。お前は神が本当にお前のことを愛してるのかって、お前は本当にイエス・キリストを信じたのか、お前は本当にその神に従おうとしてるのか、他の人見てみって、すごいよって、お前何もできてないだろうとかって言って、火矢をどんどん私たちの思いの中にボンボンボンボンその飛ばしてくれるんですよ。その時に有効なのはこの信仰の大盾ですよ。信じるんですよ、神を。ああ、確かに私は他の人と比べるとダメかもねって。お前の言う通りだって。でも神は、私が愛すること、私が許すこと、私が親切にすること、私が身を結んでその身を残すこと、私がイエス・キリストを明かしすること、私が行ってイエス・キリストの弟子を作ること、それを願っておられるんだって。だからこのためにだったら、身を結ぶためだったら何でもイエス・キリストの皆によって求めたら神が与えてくださるんだって。それで押し返すんです。それを心に留めるというのは、その信仰の大盾を、その信仰のシールドを貼るようなもんですよ。私たちのその360度、全部に。心に留めなさい。11節から、19節まで。これは全部読みません。で、神殿の、まあ、ここで言うとその使用書。11節にこの使用書というか使用書きをソロモンに、ダビデが授けたというふうに書いてあります。この使用書きですけど、英語だとプランっていう言葉が使われています。口語訳だと計画、新共同訳だと、設計書、設計図。ヘブライ語の訳だとそのあり方とか、その計画とか立て方とかモデルとかイメージとかそういうのを表す言葉が使われています。その使用書き、宮の庭について 脇部屋について、宝物蔵について、祭司とレビ人の組み分けについて、すべての器具のこと、目方とか、もしかすると作り方とか使い方も全部そうかもしれないです。その使用書きを、ダビデがソロモンに渡したんです。もうこと細かいことが。いろんなその分量とかも含めて。で、12節によると、これは、その御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書きであったというふうに書いてありますから、これはこのダビデの考えじゃないんですよ。ダビデが勝手にイメージして、その、あ、このようにしたらかっこいいかも、このようにしたらいいかも、このようにしたらこのようにしたらって言って、そのダビデの知恵によらないんですよ。これは、その聖霊によるって、この使用書きは聖霊がダビデに示したものだって。だってそうですよね。神殿っていうのはダビデが住むわけでもないし、神殿にそのソロモンが住むわけでもないんですよ。そこに住まわれるのはどなたかというと神なんですよ。やばい、また早くなってるような気がする。で、自分の家を建てたいのに、ですよ。その他の人が勝手に設計して、その人が勝手に作って、あ、じゃあ、これ家作りました、どうぞ、みたいな。そんなありえない話じゃないですか。もちろんその他の人が建てたり、その設計したりするんですけど、私にそんな力がないから。でもその自分のその意向をこのようにしたいという思いを反映させるじゃないですか。勝手にどこの誰かわかんない人がその私のために家を建てるわけじゃないですもん。神がそこに住むのであれば、神が設計して、神がモデルやイメージを立て、計画を示すというのは当たり前ですよ。それは考えてみたら。と思いません？ちょっと誘導尋問ですけど。第二コリントの6章19節を見てみると、こう書いてあります。第二コリント6章19節。あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？私たちは聖霊の宮なんですって。聖霊が住まわれてるって。聖霊というのは、その、父なる神がおられて、そのイエス・キリストがおられて、聖霊がおられるという、そのお三方の、その三位一体というか、の神の一人ですよ。だから神ご自身が私たちのうちに住んでおられるって、イエス・キリストを信じたら、その全員に、賜物の現れとか関係なく、全員にイエス・キリストを信じたら聖霊が与えられるって。その聖霊の宮なんだって。ということはですよ。私たちのあり方や生き方について、神が、また聖霊がモデルやイメージ、計画を持っておられるということですよ。だから私たち自分勝手にイエス・キリストを信じた後、その自分勝手に生きるってことは基本ありえないはずなんですよ。だから、この使用書きである聖書を学ぶ必要があるんですよ。創世記から黙示録まで。神の計画の全体を私たち学んでいかないと、神が私に何を願っておられるのかということがわからないんですよ。もうなんかキリストを信じるっていうことをなんか、もうちょっとわかりました、信じますとかってなるんだけど、じゃあその後どのように歩んでいけばいいのかわかんなかったりするんですよ。何がビフォーで、何がアフターなのかっていうのがわかんなかったりするんですよ。この使用書きを学ばないと。だから私たちの教会では、またカルバリチャペルでは、この一個一個を飛ばさずに学んでいくわけですよ。何年かかるかわからないけども。でもこの一つ一つのこの一章を通して神の計画の全体をなるべく伝えようとしているわけです。創世記から黙示録までのそのエッセンスをね。それは私が祝福されて皆さんも祝福されるためですよ。神が願っておられるようにその一人一人が歩んでいけるため、行くためにこの地上でも次の世界でもその祝福となること、なれるようにこれを学んでいきたいんですよ。みんなで。天国に行った時に、知りませんでしたとかっていうのがあったらまずいじゃないですか。これ私がやんなかったんですかとかって、あ、これ全部神の手柄だったんですねとかって言ったら、ちょっと恥ずかしいですからね。教会はまたキリストの体ですよ。頭である、頭であるキリストが願っておられることを実現、また実行するためのこの体の器官なんですよ。だから健全な体が立て上げられていく必要があるんですよ。ダビデやソロモンが、その聖霊が示した、この神殿の使用書きについて一切口出ししなかったように。私たちもまた、神が示す教会の使用について、その口を出すところじゃないんですよ。聖書にこう書いてあるから、こうやりましょうよってことですよ。 別にその牧師のワンマンみたいな、そんなのをやろうとしてるわけじゃないですよ。そうじゃなくて、聖書に書いてあるように、健全に、このキリストの体である教会が、その運営されて、機能して、一人一人が本当にイエス・キリストの性質が、その、備わってきて、一人一人が神との関係に祝福されて、その祝福されたものを持って、お互いを祝福し合うように、その、神は、その、計画したというか、設計図を書いたわけですから。そのように、そのような教会を実現していただきたいんですよ。19節。これらすべては私に与えられた主の手による書き物にある。彼はこの使用書きのすべての仕事を賢く行う。これちょっと訳が悪い。誰が訳したか知りませんけど。訳が悪い。口語訳だと、ダビデはすべての工作が、計画に従ってなされるため、これについて主の手によって書かれたものにより、これをことごとく明らかにした。これもちょっとよくわからない。新共同訳。これらすべては主の御手が私に望んで記されたもので、計画された工事の全貌を理解させてくれる。よりわかりやすい。新改訳の2017年版。やっぱり彼らもこれちょっと良くないかなって思ったんでしょうね。だいぶ変わってます。これらすべては私の上に望んだ主の手によって書き物になって、仕事の全貌が理解できるはずだ。というふうに書いてます。だから、この使用書きというのは、これを読めば、どのようにしたらいいのかっていうのがわかるって。だから、なんかこの、彼はこの使用書きのすべての仕事を賢く行うって、彼って誰よって思ったんですけど、最初。彼とかないんですよ。これを読んでさえいけば、その、どのようにしたらいいのか、工事とか、その後どうやって器具を使えばいいのか、全部わかるからねっていうことです。つまり。神が、この使用書きを与えたんですよ。だからそれに賭けがあるわけないんですよ。これは最初から最後まで全部理解すれば学んで、したら分かるはずなんですよ。どのようにこの神殿を建てればいいのか、どのようにその神殿を機能させればいいのか、全部分かるはずなんですよ。同じように私たちに与えられているこの使用書き、聖書を学んでいけば、私たちがどのようにクリスチャンとしてこの地上で、またここから先本当にどんどんどんどんこの終わりの日に向かって、その進んでいく、そのこの時代の中で歩めばいいのか、はっきりと書いてあるはずなんですよ。わからないということはないはずですよ。またこの御言葉については第一ヨハネの2章に後半の方にずっと書いてありますけど、聖霊が御言葉を私たちに明らかにしてくださるって、私たちのうちに住んでおられる与えられたこの聖霊がこの聖書を読むときに、ああそういうことかってその教えてくれるんですよ。またこうやってメッセージを聞いている中で、それでああはあはあそういうことねっていうふうにそのうんうんってこの言ってるのは、もちろん知性の面でもあるけど、この魂の領域とか心にズンって響いてくるのは、これは私の言葉ではなくて、神の言葉だからですよ。私の言葉なんかに力なんかないですよ。人を変えるような力は私の言葉にはないです。私のその人生経験で皆さんのことを変えることができるわけがないです。でも神の言葉は生きていて力があるんですよ。なので、皆さんの心にそれが届いたら、良い地にまかれたら、その大きな祝福を得ることができるんですよ。それは神の言葉に力があるからです。そして皆さんに与えられている聖霊や、またその隣にいてくださる聖霊が助けて、それを理解させてくださるからです。20節と21節、最後。これは読みます。最後、そのソロモンへの励ましです。それからダビデはその子ソロモンに言った。強く大しくことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。見なさい。主の宮のあらゆる奉仕のために、祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために、知恵のある進んでことにあたるすべての人が、どんな仕事にもあなたと共にいる。司たちとすべての民は、あなたのすべての命令に従う。ソロモンへの励まし。一つ目は、神があなたと共にいてくださるって。だから強く大しく恐れないでことを成し遂げなさいって。その神は、あなたを見放さないし、あなたを見捨てないって。神はそのような方だって。その神があなたと共にいてくださるから大丈夫よって。この主がすべての仕事を完成させてくださるからって。だから、このことを心に留めて、大しくあって。強くあってことを行いなさいって。大丈夫って。励ましを与えてるんですよ。 ダビデを、おい、息子よ。私が全部これを用意したからなって、あと頑張れよとか言ってないんですよ。神がおられるから大丈夫だよって。俺がどんなことだったとしても、神があなたを助けて成し遂げてくださるから大丈夫だって。またもう一つ。神に心を動かされた。あらゆる奉仕のために知恵があって進んでことに当たってくれるレビ人たちやリーダーたちがいるからねって。あなたと共にいつもいるからねって。どんな仕事にしても。あなた一人じゃないよって。そしてこの人たちは、司たちも、すべての民も、あなたに従うからって。神から言われたことをあなたがやろうとするときにあなたを助けるからって。励ましとしてこのことを思い起こさせてくださって、くれてるんですね。お父さんのダビデは。そしてダビデは、これだけじゃなくて彼が、そのソロモンが最、ごめんなさい。ダビデが最大限にできる、その準備をすべてやり遂げたんですよ。神が思いを与えて力を与え、神の御心が実現するために、そして息子のソロモンが励まされて、神の御心を受け取って神に応答できるようにするために、そのソロモンにもダビデが与えられてるんですよ。そんな感じですよ。すべての人が、すべての人のために与えられてるんですよ。私たちへの励ましでもあります。マタイの28章の19節、20節で、その言って私の弟子を作りなさいってそう言ってますよ。でもその20節の方でイエス・キリストは私は見よってあなた、世の終わりまであなたと、あなた方と共にいるって言ってくださってるんですよ。でイエス・キリストが私とあなたと共にいてくださるんですよ。で、18節では天においても地においても一切の権威が私に与えられているって。で、この私に信頼して、このイエス・キリストに信頼して私と共にいてくださる方、私を決して見放さず、私を決して見捨てない方、ヨハネの6章にも書いてあります。37節。父が私のところに引き寄せたものを私は決して捨てないって、決して離れないって。そして私に聖霊を神が与えてくださって、その聖霊によって私は突き動かされ、その聖霊によって力を得て、ことを行うんですよ。神が全部お膳立てしてくれたんですよ。ダビデがしてくださったように。またイエス・キリストご自身が、その すべてを持っておられる、その神とのチャンネルを開くために、十字架にかかって、私たちの代わりに、死んでくださったんですよ。全部お膳立ては、もう済んでるんですよ。それだけじゃないですよ。ソロモンに、この神に心を動かされたレビ人たち、リーダーたちが与えられたように、私たちにはイエスを信じ、許されて、その愛を知って、その恵みを味わって、このイエス・キリストに、主であるイエス・キリストに従おうとする兄弟姉妹がいるんですよ。ソロモンもそうなんですけど、私たちもそうですよ。言っときますけど、他力本願っていうことを言ってるんじゃないんですよ。ああ、千尋さんがいるから大丈夫。ダメですよ。私なんか頼りになりませんから。お互いが与えられているこの関係というのは、他力本願、あの人がいてくれるから、この人が奉仕してくれるから助かるわ、みたいな。そういうその他力本願的な、その存在じゃないんですよ。私たちどこまで行っても、他力本願、人にその頼って何かを成し遂げるような、そのことができないんですよ。お互い不完全だから。なんて言えばいいのかわからないですけど、神力、神力、神の力本願ですよ。私たちが与えられている、お互いが与えられている理由というのは、お互いがお互いを励ますためですよ。神がおられるから大丈夫だということを励まして、それをもう一度確認して、自分が忘れているときに、相手によって、その他の人たちが、その兄弟姉妹がね、イエス・キリストにある。大丈夫だからって。イエス・キリストが共にいてくださるって言ってるじゃないですかって。だから、その神が、そのあなたを通して、このことを成し遂げてくださいますよって。神に頼ることをお互い励ますんですよ。私たちの力は神から来るんですよ。そのことを思い起こさせて、その信仰、信頼をもう一度その燃やすというか、神に従うことを、神を信頼することを、その、取り組むためにお互いがいるんですよ。だからその誰一人として、俺すげえだろうとか、私すごいでしょうとかって言える人がいないんですよ。そのすごいなーって、素晴らしいなーって言えるようなこと、何一つ取っても、全てを取ったとしても、何一つ取ったとしても、どんなに小さいことでも。 神の助けなしに実現したことなんか絶対にあるはずがないんですよ。この実を結んで、そしてその実を残すということに関してはですよ。神が助けてくださるからですよ。イエス・キリストは、私が実を結ぶために、それを実を残すために、私が救いを達成するために、私がイエス・キリストを明かしすることができるために、私が愛する者となるために、私のために最大限のことを全て成し遂げてくださったんですよ。最初に話したフィリピの2章の13節ですけど、14節と一緒に読みます。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことを、つぶやかず、疑わずに、行いなさい。神は、私たちにことを成し遂げてくださる、成し遂げさせてくださるんですよ。ただ私たちの方では、その神を信頼して、神を信じて、一歩踏み出していく必要がありますよ。もう一箇所、開けて終わりにします。これ開けられる人はどうぞ開けてください。ちょっと難しい人は聞いといてください。第2コリント、9章。前回、先週の金曜日にバイブルスタディで学んだところです。第2コリント、新約聖書です。の9章。8節。無理に開かなくてもいいです。ので、大丈夫です。第2コリントの9章。8節。じゃあ読みますね。第2コリント9章8節。神はあなた方にあらゆる恵みを溢れるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるようになるためです。神は私たちにあらゆる恵みを溢れるばかりに与えることができるんですよ。神は私たちがいつもすべてのことに満ち足りるものとして入れるようにしてくださる力があるんですよ。神は私たちがそのすべての良い技に溢れるようになるようにできる力もあるんですよ。この方が私を見捨てないし、私から離れないって、あなたと共にいるからねって言ってくださってるんですよ。この方に信頼を置くんですよ。自分にその自信を持って私あなたに応答しますとか言っても無理ですよ。人のこと、あの人に頼ろうとかこの人に頼ろうとか無理ですよ。私たちが頼れるのはその神でありイエス・キリストご自身ですよ。イエス・キリストですよ。そしたら神は私たちをあらゆる恵みを溢れるばかりに与えてくださって、いつもすべてのことに満ち足りてすべての良い技に溢れるようになるものとしてくださるんですよ。そうやって神が願っておられる、その神の御心を、そのことを成し遂げることができるんですよ。私を通して。もうこんなん不可能だろうということでさえ、神はすることの私を恵みを持って力づけて、それを成し遂げさせてくださることのできる方です。その方が私たちと共にいてくださるんですよ。その方を信頼するんですよ。私、多くの実を結んで、多くの実が残っていきますように祈ります。天のお父さん。本当にあなたが力を持っておられて、私たちのうちにあなたが働いて、あなたのご計画のままに、そして私たちのうちに思いを、志を立てさせて、そして力を与えて、信仰を与えて、ことを、成し遂げてくださる方であることをありがとうございます。また、ダビデがソロモンのために、本当にすべてのその思いを持って、そのすべてのその力や労力を使って、お膳立てしたように、またあなたがその使用書きをダビデに与えて、もう全部をそのお膳立てしてくださったように、あなたをイエス・キリストを私たちに与えてくださって、すべてをお膳立てし、あなたに従うことを、またその私に与えられているその救いを達成できるように、このことを成し遂げることができるように、すべてを用意しておいてくださっていることをありがとうございます。どうぞそのことを心に留めて覚えていることができますように、今の私にはそれはできないっていうことがある、たくさんあるでしょうけども。でもそのできない私ができるようになっていくことをあなたが励まし、導き、そしてそのようにしてくださる力を、権威をあなたが持っておられる方なんだということを覚えていることができますようにお助けください。あなたを信頼してあなたが行けと言うから私行きますと言えるように、本当にそのあなたに対する信頼が、もっともっと増し加わるように、私を助けてください。お願いします。ここにいる一人一人を通して、どうか多くの実が結ばれ、その実が残っていきますように。ここにいる一人一人を通して、あなたの国が広がっていきますように。 どうぞ一人一人を祝福してください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。